アジア太平洋戦争期。泥沼の中国戦線にあえいでいた日本は、欧州戦線のドイツ・イタリアの優勢を当てに、勝利の見通しもないまま、1941年12月8日、マレー半島ポタバルへの奇襲上陸と、1時間後の真珠湾奇襲攻撃によって、アジア太平洋戦争に突入。大東亜共栄圏建設を掲げて、大東亜戦争と呼称した。戦線の拡大とともに戦況は悪化し、末期には学徒出陣や特攻攻撃で多くの若者の命を無意味に捨てさせた。平井雪蔵。1918年、大正7年、1月2日生まれ。三重県出身。姫路高等学校を経て、東京帝国大学法学部入学。1941年、昭和16年3月卒業。司法監司法に入官。1941年4月15日、海軍経理学校に入る。1942年9月5日、ニューギニア島ブナ付近にて戦死。海軍士兵中尉、24歳。軍艦由良、乗組時代日記より。昭和17年2月28日。2月も早今日一日。退屈な一日を送る今日この頃。毎日を海と空と仙豆を眺めて。この頃では雲を見て時間を過ごし、海を眺めて日を送る術を覚えたらしい。シンプルな人々と話を交わしても、結局はヘベル話のほか話題がないらしい。昨夜、機関長と将来の東亜について語ってみる。彼らは結局征服感よりないらしい。すべてを赤に塗り替える。日本の領土とすることしか考えぬ。これで果たして聖戦と言えるだろうか。今日は頭痛がする。風邪かもしれない。すべてを否定し、虚無の生活思想になり得たら、どんなに愉快だろうか。国家とは、果たして人類にとって必然的に生じなければならぬ社会団体なのだろうか。ただ、歴史的に存在していたから、今なお維持されているというに過ぎぬのではあるまいか。3月1日、マルヒト30、午前1時30分、白地入りを要したるも、前夜より敵機の来襲激しく、昨夜は1時間くらい露天甲板にて寝るのも。今朝来も、午前中は敵機の来襲しきり。上陸部隊も相当の被害を受けしならん。尊き同胞の血がここにも流れていく。国家生存という、否、幾百万の日本人の生存の前の個人的犠牲。案外冷たい目で見られる。しかし、あの中には、夫の、父の、兄の出征によって、すでに路頭に迷っている妻や子があるであろう。国家はかかる個人的犠牲に対して全然盲目であっていいのだろうか。今の社会政策、それで十分なのだろうか。夕刻、潜水艦より雷撃を受く。2月11日と今日で2回目。幸いにも本艦のわずか前方を通過、被害なし。我が爆雷、潜水艦攻撃のために一定の深度で爆発させる一種の爆弾投下をなし、 長月、稲月。共に駆逐艦の艦名。これに協力。田坂徳太郎。1917年、大正6年4月29日生まれ。広島県出身。1937年、昭和12年、日本大学専門部医科入学。1941年12月卒業。1942年1月26日入営。1945年6月8日、スマトラ島東南のバンカ海峡にて沈没、戦死。陸軍軍医中尉、28歳。東部第67部隊より、岡本千鶴子さんへの手紙。先日は連続はがきで失礼しましたが、こうして手紙を出すには、外出のない限り、営内居住者には一苦労です。寝ても覚めても、常に君のことばかりが頭を去らない。この気持ちは入隊して特に著しい。会いたい、語りたい願いは君に劣らぬほど切だと思う。君の体は自分の体のように気になる。こうして離れているほどに気にかかる。男には自分の負担する家庭のために、また一部には男の意地とか野心とかいうものが相組んで社会面に台頭する。そこに激しい火花なき戦闘が常に起こってくる。これからこうした人生に身を置かねばならぬだろうとの思いは、君に対する自分の責任を負うことを考えるとき、一層強く感じられる。狭く小さく君と僕と、それからそれに直接血のつながる家庭とを守って、巷に隠れた町医になり、貧しい不幸な病人の友となって、正しくつつましい生活が送れれば、それが何よりも幸福であろうが、国家総力を挙げて大東亜戦争の最中に、こんなことを書き、考える幹部は、あるいは僕一人かもわからぬが、激流なるべき血潮を寒流ならしめたのも、こうした二人の関係であろう。それは自分を強くもし、弱くもする。だが、君のことを忘れなくても、職務は十分遂行できると確信している。全然君を知らないで来たと仮定した僕と、現状の自分とを比較すると、現状の自分の方が安定性が多いと思われる。それだけに感謝すると同時に、先々のことを期待している。したがって、自重自愛を切に望むわけだ。君の名、君の体は自分に最も密接につながったものと信じ、君を重んずることは自分を重んずることに何ら変わりがないと、こうして自分を立てている。わかったね。昭和17年4月9日。大島錦司。1917年、大正6年、2月12日生まれ。兵庫県出身。第一高等学校を経て、1938年、昭和13年、東京帝国大学医学部入学。1941年12月卒業。1942年1月、海軍短期現役軍医として入営。1944年7月29日、マリアナ諸島のテニアン島にて戦死。海軍軍医大尉、27歳。 昭和17年9月6日、東大医学部教授、緒方富雄先生へ、軍艦山城にて。先生、お久しぶりでございます。船に乗ると、全く手紙など書く気がいたしません。ラジオでよく聞かされた、月月火水木金金という歌詞があり、海軍では土曜も日曜も返上して連日訓練に励んでいるという歌。艦隊勤務の歌のように、月月金金ほど軍医の生活は忙しくはないのですが、曜日も日付もなく日は経つばかりです。ことに上官当初は、なんとなくぼーっとしてそれを苦にしました。忙しいようで何をする気力もないのは前頭葉の脱落症状かもしれません。誰かが中脳動物に例えましたが、それほどでもありませんが。珍しくお手紙を差し上げる気持ちになったのは、ある寄港地の近くの駅前で小さな本屋に、恩著、祖国愛と科学愛を見つけたからです。近頃のパンフレットのような見栄えのしない表層のあの本も、汚い古本の中にあったので、すぐと目につきました。一体、港には本といっても、砲弾が関の山です。艦の中も、文化的にはその延長にすぎません。打診も聴診も聞き取りにくい想像しい鉄の箱の中で聞くことのできるレコードはジャズと流行歌くらいなのです。元気な同室の青年士官の中では吉川英治も宮本武蔵が一番幅を利かしています。誰かがケチをつけて怒られたと聞きました。私はその本を読んだことがありませんが、もちろん宮本武蔵は偉人であっても、吉川英治の小説に感激しなくてはならないものだろうかというわけです。この若々しい誠実な士官たちと馴染まないわけにはいきません。高等学校とまさしく対極をなす教育を受けてきた彼らは、責任のありかを心得ています。彼らなりに礼儀を知っています。しかし、求めて下の方に向かって適応したくないと思います。海軍の出世の要決というものを受けたまわりました。次の五箇条です。一つ、マーク。二つ、敬礼。三つ、書類。四つ、馬鹿。五つ、理屈。マークというのは、海軍大学校とか、法術専修科卒業などを指しています。実にうがっていると思いますが、世の中はこうしたものでしょうか。理屈も出世の道だが、馬鹿にはかなわぬとのことです。もうここに来てから、長い書類を二つ三つ書きました。私たちをめぐる書類は、極秘でなければ、丸秘です。そして、みんな文語体です。秘とか何とか言っても、決して内容が素晴らしいためではないことは、まだ学生の頃、M 教官のお話として、先生から受けたまわった通りです。文語体の論文の読みづらさは別としても、書きづらさは、また格別です。文語体で書くと自然と内容が明確になってしまうのはニュアンス等を表せないためです。思ってることと少しぐらい違っても形を整えなければなりません。カストゥールの数々の論文が万人の理解される口語によるか、それともいかめしい苔おどしの文語によったかは存じませんが、長い長い枕言葉はなかったに違いありません。あまり書類が多いので、紙くず海軍なる言葉があるくらいです。 読みたい時に読みたい本のない切なさは、東京では岩波文庫くらいの贅沢さでしたが、ここでは腹に応えます。私は、艦に乗った時には、まだ未来の文化の礎になることをやろう。将来、海軍衛星の改革のためになる仕事を、と思っていました。しかし、今は、船に乗った以上は、現在のために最大の労力が捧げられねばならぬと悟りました。従来の方法を活用して、戦闘力を維持向上させることです。病人を出さないことです。まるで子供のような無邪気で可愛い海軍の兵士、水兵を胸膜炎などで送り返すのは、全く残念なことです。しかし、いずれにしても、研究心だけは失わない決心です。せめて、軍医学校のようなところで、思う存分勉強したいという気持ちは変わりませんが。他方、こんな体感から降りて、すぐに水兵の顔も身の内もわかる小さな駆逐艦に乗り込んで、荒波を駆け巡りたい衝動に駆られます。今までないことを囲った本も、最近だいぶ手元に揃いました。医学と生物学のごときも、溜まっていたのが読めるようになりました。今与えられた環境で、できるだけのことがなされねばなります。今後、研究室に帰ることのできたとき、もうお前は役に立たないと暇をもらうか、それともまだ生産力があるかは、ひとえに自分の心がけによるのだと観念しております。祖国愛と科学愛は、まだこれから読むところです。敬具。浅見雄一。1918年。大正7年、1月1日生まれ。埼玉県出身。千葉高等園芸学校を経て、1939年、昭和14年、九州帝国大学農学部農芸科学科入学。1941年、12月卒業。1942年、2月1日、東部第77部隊に航空兵として入営。1945年7月7日、千葉市空襲の際、小中台の千葉陸軍校舎学校にて戦死。陸軍少尉、27歳。日記より、昭和17年9月27日。面会に来てくれた。今になって会いたいような、会いたくないような。妹に会ってもらって子供のように慰められる25歳の兵隊。大学さえ出ているのに、むさぼり食べるとき、反省もしてみる。昨夜、薄暗い火の下で茹でた栗の実、祖母の匂いがする。妹よ、母の匂いがする。食欲は本能の有形のもの、下地か。草むらに入れた包みの本能的な蓄え。妹を返す。妹と30歩歩く。珍しいことだ。振り返ってもう一度見たい愛情。だけど、帰ってしまった。月はまだ昇らない。星だけの夜は誰か待つ情に似ている。9月28日。おはよう、よ。私の服の油染みが目に立ってならない。まだ顔を赤らめる感情がある。9月30日。 軍隊生活における手紙の意義、狂気という他はない表現を示す。お母さん、今夜の忙しいことったら、随分人間って勝手なものですね。常識以外な知識を持っている人間が横行するこの世の中に、その知識を知識として考えたくはないと思うことは逆説、パラドックスであろうか。10月7日、悲哀に包まれたぜ。黒い色は、自分の位置、空間を占める、それでなくて、を忘れることがある。この時なのだ、この生活なのだと、私は批判する。混沌とした群衆の中に巻かれながら、しかし私はもっと考えるべきなのに。ルナールの言葉ではないけれど、ね、グレーテ、そう考えない方が楽しいのじゃない。10月11日、日曜日。相手にもならないような行動をする人もいる。垣根の向こうの空気は、死粉の香りがする。犬はお腹が空いたようだ。10月13日。虐げられた人々の群れ、ドストエーフスキー作。鎖の音の聞こえそうな真昼。重たい足、大きな靴。笑いのない哲学。10月19日。昨夜来た父の手紙。急に一人前の人間として父は私を取り扱っておられたことを感じる。今日はふるさとの氏神の祭り日。父が言ってきた。お前の記憶にも遠い昔になったろうと。涙が湧いてくる。私の少年時代を殺伐とした現在の私の生活の中に蘇らせようとしておられる。赤飯の秋麗に思う暖かさ、西目の舌触り、一丁羅の小さい妹たち、そして出店の笛の音。笛や太鼓に誘われて、山の祭りに来てみたが、山はいやいや里恋し、風吹きゃ木の葉の音ばかり。拍手。少年は己を批判することを知らない。私の幼年時代もまた涙でいっぱいになるほど恋しい。昭和18年。1月13日。古外の風雨。父よ、悲しきえ、悲しきは雨。ひさめ降る夕べを父は家にまさず。この冬、父死す。1月28日。一抹の赤霊が群衆の中にいる私をかすめた。洪水だ、洪水だ。ああ、一つの拠点は流れ去った。父という字をじっと見つめるとき、母という字を見出すとき。2月18日。そう呼びたい。月に向かって吹く口笛のしんしんとして春近き夜は、おやすみ。寝ることだけの一日の終わり。4月13日。年齢のせいと言いたくない。環境がそうさせるとは言いたくない。たった一つの願い。やはり、俺から死は去っていった。5月30日。家に帰る。 俺は、こうしたことがあるか。死なねばならない。すべてが死で終わる。老人というものは、決心を鈍らせる。涙が出る、電車の中で。自分を悲劇の観客の一人にしている。どうなればいいんだ。自分を捨ててはいけない。8月6日。私には休むべき部屋もない。帽子をかけるところさえない。マンスフィールド。8月22日。不憫な俺だ。髪の毛のような俺だ。大切な頭を守るために生まれたそれが醜いと言って切り去られてしまう。畜生、肥やしにもならねえ。抵当にされた俺の命、明け暮れ湿っぽい質屋の蔵に憔悴している。まるでこの世の中は終わらない音楽を奏でているようなものだ。死が至るところに踊り、楽章は血だらけになっている。休止符。もっと息づいてみると、まだそうし続いている太鼓の音。不調和音。拉致もない人間どもが考え出したつまびきが、ろどんな陶酔の中に広がっていく。死が、また楽譜の上に踊り出す。どれ、俺も指揮棒の折れぬうちに踊ろうか。11月18日。芝浦に船舶輸送の見学に行く。一日中、霊雨が岸壁を濡らす。冷え切った身に死が湧き渦。南の決戦場に怒りをあげて立つという船一つ。海の晴れた色に塗りつぶされたその名。芝園丸。クレーンが軍需品を灰色の空に吊り上げる。畜生、俺みてえに浮かぬ顔はしていねえ。土産品の傍らに菓子館がつぶやく。霊雨の中に夏服の兵士たち、郷愁と別れの悲しい準備だろうが。上村元太。1921年、大正10年、1月1日生まれ、三重県出身。1942年、昭和17年。中央大学専門部、法科卒業。10月、同大学経済学部入学。1943年1月10日、中部第38部隊入営。1945年4月21日、沖縄本島宜野湾方面戦において戦死。24歳。昭和18年6月19日、土曜。体重約64キログラム、17巻を突破す。幹部候補生、観光、高等諮問。久しぶりに思うことを大胆に述べ、気分張る。アメリカについて知れるところでは、徹底的に民主政治を謳歌してやる。土屋主計を苦笑させ、彼らとて日本人と同じ強さの愛国心を有し、この戦争は絶対に徹底的に勝ちを得るを困難と思うと断じ、ついに少佐から彼らには欠点がないのかと突っ込まれ、歴史を有しないこと。しかし、それだけの理由で勝負を判断できないといい。かつ、生活をエンジョイするを人生の目的とする。 ここまで言いかけたら、ちょっと待て。君は簡単にエンジョイなどと適正国語を使うな、と突っ込まれ、ニュースを報道と言い換えるなど、その他無益な英語廃止について断じ切る。それから敵外心の問題。果ては君はすべて物質的に解決せんとする、などなど、相当議論す。また、国家総動員については議論す。実に胸がすっとした。軍人を前にしてこんな痛快な議論をするも。21日月曜、筆記試験。おおむね0点に等しい。とにかく落ちねばならんのだ。因数で、おつかにでも引っかかったらことだ。あとは、召集解除の夢を追うのみ。幾多のジレンマを経たが、とにもかくにも一度自由な空気に当たりたい。次の野戦行きの召集まで、たとえ1ヶ月でも、シャバに至って。親孝行を、文字通りの親孝行をして、旅行をして、静かにこの不幸な世に生まれついた身を寂しがって、清い涙を流して、しかして後に死ぬのだ。我々の時代に生を送る者の生き方が、半年の激しい軍隊生活から確かに分かったような気がした。戦いという現実は、孤傲を超越して、我々を一種の虚無感に結びつける。軍部、政界、思想、法律、政治、経済、社会、文化、などなど、すべて過去の楽しい平和な生活のうちに咲いていた小さな花びらだったのだ。死、すなわち戦死に対する心構え、徐々に出来かかっている。が、帰らぬことには、一度母と家の空気を吸わぬことには。その点、静岡の初年兵は気の毒だ。ソロモンへ行くとのこと。軍装も整って、あとは出発を待つばかりの彼ら。昨日の演芸会では、のど自慢連中が悲しい曲を懸命に、次から次へと出していた。彼らの心中察するにあまりあり。現役の身は補充のそれに比して。7月1日、木曜。水虫に弱り抜く。今朝から炊事。交代してもらう。三重県の軍事演習場、千草へ行くまでに。水虫治るやら、治らぬやら。それにしても、夢は。召集解除は、ついに夢に終わってしまって、またまたベソを書くのかな。本当だろうか、嘘だったのだろうか。人間、こんなに自由に憧れるとは。自由主義が社会思想として世にある害毒を過去に流したことは事実であろうか。人間の本性としてフリーダムに憧れるという真実さを平穏に来て初めて身に染みて知った。失うまい、いつまでもこの美しい心根を。7月2日、金曜。曇り。今年の涼しさはどうしたことか。昨日から半裸体が許されたという上着を着てちょうど良いとは。今日は診断を受けるわけで終盤下肢に行って兵器庫の私役4班の中西上都兵に代わってもらう。そのことで上都兵に殴られる。実に綺麗なアッパーカットを食らう。叩かれ殴られたこと数々なれど、あんな見事な腕を持つ人は 初めてだった。体がスッと流れたと思うのと、寝台上に横たわっているのに気がついたのも夢心地。もっとも、耳はしばらくじーっと痺れてはいたが、ついでに安田一郎にも殴られる。これの方は、慣れた方には大した効き目なし。社会で社会人としてのプライドを持っている者が殴られたとしたら、心理的影響は確かにあるだろう。しかし、軍隊でまあ数えられないほどすごいアッパーカットを食らい続けている者は、あたかも気象ラッパで起きねばならぬ絶対的な苦痛に等しいときに思われなくなってきている。殴る哲学、殴られる哲学。一度、ゆっくりと考えてみたい。7月3日、土曜、雨。昨夜来の豪雨、一向に収まらず。昨夜、夢を見た。どう考えてもおかしい。入隊した当時、10日間ばかりは、実に毎日、根気よく見たものであったが、その夢は、決まって、脱走にあえいでいるとか、家へ逃げ帰って怯えていた夢とか、およそ、馬鹿らしい子供っぽいものであったが、昨夜のそれは、初めて夢に女が出た。林安子だ。なぜ彼女が出たのか。夢に見るまで忘れきっていたし、また、それほど交際もなかった女だったし、遊んだこともなかったし。それから、メガネをかけた色白な丸顔の男が和服の着流しで出てきた。そして、正論を一人でまくし立てている。その脇で、俺が小さくなって、彼の不愉快極まる論調に一心に耳を傾けている。今、その話は夢の中に溶けてしまっている。彼の話には向かっ腹を立てながらも、彼の風貌には見せられていた。それから大宮の方のおばあさんと劇場へ行ったこと。なぜ今頃。ちょうど2600年祭典の日だった。おばあさんの亡くなられたのは、あの頃はまだ、あの頃はまだ。三つの夢が一連してつながりを持っていた。おかしな夢、それこそ夢だに思いも及ばなかった人々の夢を見るとは。夢。軍隊では不要で寝込むはずなのによく夢を見る。軍隊では不要で寝込むはずだがよく夢を見る。兵隊と夢。7月5日、月曜。曇りのち雨。連日、雨、雨である。半月ほど、襦袢、肌着、腰下、ズボン下、洗濯せず。ああ、そして毎日毎日、こうも、召集解除の夢に、心が知事にされるとは。淡々ととは、とても帰ったとて、帰ったとて。と思えば、やはり、重苦しいものが目にぶらつくようだが。もう、夢自身に、じっくりと言い聞かせようか。戦死するか、病死するか、生きて帰れるか、この三つのうち。死の楽しさは一度経験すればそれでしまいだ。その死の楽に入れたなら、願ってもないことなのだが。生きたいとこれほどまでに考えつつ、死に直面した時の苦痛は、思い見るだに顔を背けたくなるほど、ゾッとするものであろう。生きて帰る。俺にはまだまだ山ほど人生がある。いや、俺ばかりではない。 生きとし生けるものすべてだ。それがみんな死の中で育ち、本物の死へ入っていかなくてはならぬとは。生ける屍、キザな言葉だが、このおよそ未来と希望を投げ打っている言葉に真実性があるのだろう。徴兵制による召集令状、髪の色から赤髪と属性。赤髪を受け取った後の俺が、未だに死を恐れ生活をおほほするのは馬鹿げきった話なのか。墓の下に埋められた男が、もう一度温かい飯を食ってみたいと思うのと同じなのか。えい、そう思わなくてはならんとは。戦争。ゲーテのファウストは、ああ、また戦か。これは死者の聞くを好まぬ言葉だ、というが、我々にとっては聞くを好まぬで済むどころか、肉体だけを無料で提供するにとどまらず、肝心の人間そのものをもぎ取らしてやるのだ。しかも、我々の命のある間は、この戦が終わるとは思われない。昔ならば、山へ入りきることも、寺の坊主になってしまうことも可能であったろう。今それが許されたなら、日本中の寺山は超満員で、かえって逆になっているかもしれない。生と死、人間と生活、我らと戦。この相反するものが現在にあっては、ほとんど一緒くたにされてしまっているのだ。しかも、なお、俺は生きてみたがっているとは。7月7日。朝4時半起床。今、列車の中。青い谷、心と目が慰められる。畜産。帰りは、前行軍とやら、思いやられる。そうだ、今日は、品事変6周年記念日。まさしく、いつまで経っても、もう、早く戦が終わってほしいなどと思う者は、一人もいない。終わりっこないのだから。いつかは、いつの日にかは、漢民族の復讐に、我々の子孫は、泣くようなことになるであろう。我もし、シナの青年なりせば。しかも、我は、現実には、憎むべき日本軍部の中の、最の構成分子となっている、一兵士なんだ。7月11日、晴れ。いなるなり、かいなるなり、そうなるなり。ちくさの平原、山、平原、川あり。しかし、演習の偉いこと。何度死に結びつけて、己の体を考えてみたことか。倒れるかと思う連日に、とうとう馬取りに昨日からさせられる。しかも、なんと、皮肉にも、中隊切手の元旦は、声優。泣いても泣ききれん。元旦。元旦が元旦馬。これが軍隊か。1月の残った兵隊で、しゃも。馬屋で古典古典に使われるのは、俺だけ。あとの奴腹の、のほんと済ました勤務を考えてみただけで尺に触る。とつい不平がましくもなってくるが、最低の水準の兵隊生活を文字通りやっていくと考えれば、心も晴れる。声優に乗ってみる。馬へ初めて乗る。11日、今日は検閲。7月14日、晴れ。畜産より昨日帰り見れば、 とうとう。昨日一日と今引き続いて、いっそのこと自殺でもしたらとも思いたい。しかし母がいる。その母が一心に待ちわびているのに、帰れるのに運命の皮肉、人生の皮肉。観光に受かっているとは。泣いた、心から。今でも一人でいれば泣けてくる。あと4年。小さい時から大嫌いだった軍隊へ何を好んで4年間も5年間も。えい、死んでみたい。母さえいなかったら、おそらく昨日死を決意したかもしれなかった。生ける屍の生活をあと4、5年。社会へ出られるのは30の声を近く聞くのか。皮肉、皮肉。しかも、どんじりで合格しているとは。あとちょっと。点数でほんの1点かそこらで、運命は大きく動いてしまう。7月15日、晴れ。昨夜、みどりさんから手紙をもらう。学校から出したとのこと。それにしても、母へはがきを書いたことは書いたが。えい、生きている限り、演習で、いっそ、体でも壊すくらいやってやろう。やけくそ。7月16日。昨夜から馬屋当番。森重彦と同じ。上陸演習へ行く者。紀伊半島の突端。錦浜へ立つ。死の生活、あと4、5年。俺は6月12日でこの世を去ったと決意しきらねば。美しい心と理想主義に生きた母思いの青年は、1943年6月12日死亡。泣いた。今日は心から泣いた。かつて法律哲学の著書を求め歩き疲れたあの青年は、色の白い細い長身の。幸福な時もあったさ。死はあくまで美しくなければならん。静かに清く終わらねばならん。いつか大沢と築地小劇場で見た文学座の我が町。あの死のごとくあらねばならん。あとは外泊で一日でも母と共に泣き明かしたい希望のみ。母よ、我が求めざる不幸を許したまえ。人は生まれ、人は苦しみ、人は死ぬ。7月26日、日曜。昨日、3泊4日の外泊から帰る。これがあるいは最後となるやら。母は言う。3年ぐらいでと。我は言う。4年か5年。事実は帰ることは諦めねばならぬ状態ではなかろうか。過去に思い、惑うたとて何の益もなからぬ。なぜ観光などに合格してしまったのかと。口実指紋で男を買われたときに思えない。思想と大胆さは我ながら群衆の同輩とは異なりおったと。その一時的な喜びが核も転換するような結果になろうとは。ああ、あと何年間。その間、性を保たねばならんとは。物心ついて、政治、経済、法律と生かじりながらやるうちに、軍部を思想上の最も下劣な敵と意識しており、時は過ぎゆくとは、無駄に過ごした過去を食いる良心的な響きと、運命の流れを歌った言葉のように思えるが、今の俺は、 時を過ぎ行けと比類を流す。青春も恋愛も情熱もすべてを犠牲にしてまでも、悩みも苦しみも思想上の高い戦場にあれば、それだけの内心的であるという理由だけで悩み苦しみの中に一種の自己慰安がある。が、このような最低線。9月27日、月曜、曇り。今日、甲乙区分試験の筆記試験。どうせ、おつかん。またおつかんで結構とは思いしが、やはり不勉強の結果、できない。時間の有り余りすぎて困るのは、軍隊の試験。人でも多すぎるし、時間もありすぎる。一度地方人に軍隊のこの無駄を見せたいもの。文化系統の学業停止と聞く。時局はついにここまで来た。今一歩だ。学生動員まで。それにしても兄は良い時に死んだものだ。あれから丸六年に近い。骨の髄まで自由主義者の秀才は、今仮に生きていたら、自殺の悲劇を生んでいたろう。それにしても、六年前にすら彼の死はほとんど自殺と思われたが、思想と現実の離反、彼の死はやはり自殺とした方が当を得ている。自殺だったかもしれなかった、非常に見事な、カムフラージュをした。鈍才の俺は今まで生きている。母じゃのために生きている。この The End of World とも言うべき混乱期に母じゃは俺の帰る日まではと歯を食いしばってきっと昔の楽しい思い出にすがりつつ生活しているだろう。母よ、頑張ってくれ。不幸者だったかもしれないが、いつもいつも、今では母じゃを忘れたことはない。国家総動員。日中全面戦争後、1938年の国家総動員法などにより、国家があらゆる人的及び物的資源を統制、運用するようになった体制。現役兵と補充兵。徴兵検査では、主に体格により、公衆、乙衆、後に第一と第二、第三に分別。兵種などに分類して合格とされたが、その徴兵制度に必要な人員を現役兵として入営させ、公衆合格の多い時は抽選。その他は補充兵。予備、交尾、国民兵役などとした。15年戦争の末期には、本土決戦に備えて、通常では現役兵としては不適格なものまで入隊させられた。紀元2600年祭典。1940年が後期紀元2600年にあたるとして、全国的に戦意高揚、国民精神総動員の祝賀行事が展開された。下部音曲の制限が解かれ、昭和天皇即位記念日、宮城前に5万4000名が集まった式典で頂点に達した。地方人、シャバ。軍隊の外の世間を海軍、シャバ、または陸軍、地方という。日本軍は、軍人、軍属、軍に所属する軍官、軍官待遇者以外のすべての人間を、地方人と呼んだ。軍に入ると、地方服を軍服に着替え、地方語も禁じられて、軍隊語を覚え込まされる。